今日は詩編の119編です。この詩編は非常に長いですので、1節から24節を見ていきたいと思います。このところには御言葉の幸いが語られてあります。一節のところに、幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えに歩む人々とありますけれども、この主の御教えというのは神の言葉、すなわち聖書ということになるわけです。主の御教え、この聖書の言葉に歩む、日々聖書を読み、そしてまたこの私たちの人生を歩んでいく、そういう人は幸いな人であるということです。二節にも同じように、主の悟し、この悟しも言うなれば聖書の言葉、それを守って心を尽くして主を求める人々ですから、私たちはこの聖書を読むときに、この主を求める、何が書いてあるのか、実はイエス・キリストのことが書かれてあるということです。ですから私たちはこの聖書を読むときに、ただ物語的に読むというよりは、むしろ主を求める、神様はこの聖書を通して今自分に何を語っておられるのか、そのことを私たちは心の中に求めて読むべきではないかと、そのように思います。確かに聖書には素晴らしい言葉が出てくるわけですけれども、しかしイエス・キリストご自身も、あなた方は聖書に永遠の命を求めているが、私のことを書いているのであると、そのように言われたわけです。ですからこの聖書を通して神様が私に何を語ってくださるのか、そのことを私たちは求めていくということであるわけです。四節のところには、あなたは戒めを仰せつけられました、それらを固く守るように。ですから時には聖書は励ましの言葉だけではなくて、戒めを与える、私たちはそのところを読んで注意しなければいけない。イスラエルがどのようにして神様から離れていったのかということを見るときに、自分自身はどうであるのか、私たちはそれを神様の戒めとして受け止め、それらを固く守るようにとあるわけですけれども、私たちはこの神様が注意されることをも私たちは守っていきたいと、そのように思います。七節には、あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。ダビデ王もカインの罪を犯した、その時に預言者ナタンは明確にそのことを言った時に、彼は悔い改めたわけです。神様はまた私たちにも義の裁きを心の中に与えてくださる、心の中でこれは正しくないことだということを私たちが感じるならば、私たちは神様の前に悔い改めて、そしてこのすぐな心で本当に神様に、そのまっすぐな心を持って私たちは神様のもとに立ち返っていく。あの放蕩息子も自分が神様に対して、また父に対して罪を犯した、その本心、すぐな心が明確になった時に、彼は方向転換をしていた、悔い改めて父のもとに帰っていった、そしてそのことによって豊かな祝福に彼は預かることができたということであるわけです。9節に、どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか、あなたの御言葉の通りに道を守ることですとあるわけですけれども、若い人、まだ経験が 浅い、まあ、資料もそんなに深くない、どのようにして自分の道を清く保つ可能となるのか、それは御言葉の通りに道を守るということであるわけです。御言葉に従っていく、そうするならば私たちは自分自身がこの清くあるということを守ることが可能となるわけです。神様が私たちに求めておられるのは、何か立派なことを行うとか自分が素晴らしい人間になるということではなくて、むしろ自分自身が神様の前に清いということを神様は求めておられるわけです。そのことは11節に、私はあなたの御言葉を心に蓄えます、あなたの前に罪あるものとならないためにとあるわけです。神の前に罪あるものとならない、神様の言われることは何でも喜んで行っていく、そして神様に対して隠すっていうことがない、もうすべてを明らかにし、また神様に真実に向き合って生きていくということであるわけです。アダムとエヴァは罪を犯したわけです。彼らは取ってはならないという木の実を取って食べた。そのことによって彼らはどうしたのか、自分自身を隠すということをしていったわけです。まさに罪というのは、まさにその悪事を隠していってしまう、神の前から消えてしまう、それが実は罪だということです。そのことによって祝福を受けることはできない、神様の交わりが閉ざされてしまう、それが罪の大きな私たちにもたらすところの、言うなれば祝福ではなくて呪いとなってしまうというものになるわけです。14節に、私はあなたの諭しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。この諭しっていうのは2節にもありましたけれども、神の御言葉、神の御言葉をどんな宝よりも楽しむ、御言葉によって自分が励まされ、そしてまた心に力が与えられる。やがて私たちは体が弱り、そしてベッドに身を横たえて、もう食べることもできなくなる時があると思います。しかしその時にも、実は神の御言葉、もう聖書が何よりも楽しいものとなり、励ましとなっていく、まあ御言葉を食べるというような表現をされる方もありますけれども、私たちは神の御言葉を読み、そして心に蓄えていく、それは私たちにとってはどんな宝よりも楽しみとなっていき、喜びとなる。私たちが年老いて、もう動きが鈍くなり、思うようなことがなくてもできなくても、神様は私たちは御言葉を通して語り、そしてまた恵みを与えられるわけです。16節に、私はあなたの掟を喜びとし、あなたの御言葉を忘れません。私たちは絶えず心の中に御言葉を蓄えるようにさせていただきたいと思います。そして17節を見るならば、あなたのしもべに豊かに報い、私を生かし、私があなたの御言葉を守るようにしてください。この御言葉を守るようにしてくださいということは何かというと、実は私たちを守ってくださるのは誰か、それはご聖霊であるということです。私たちは自分の力で神の言葉を理解できるのか、実はできないわけです。なぜならば聖書は神の霊感によって書かれている。第二テモテの3章16節にそのように記されてあるわけです。実は聖書はなぜ難しいのか、それは人間の考えとか思いでもって書かれたのではなくて、神の霊感によって書かれている。ですから聖書の解き明かしは、実は聖霊によらなければ、私たちは神の御心、また御言葉の真理を知ることはできないわけです。ですから私たちは本当にこの聖霊の助けなしに 聖書を理解する読むということはできない。ですから18節に私の目を開いてくださいと会うのはそのことであるわけです。聖霊によって目が開かれる。パウロも非常に優秀な人でした。御言葉の律法学者、そしてまたパリサイ人として実行もしていた。でも彼は真理が分かってはいなかったわけです。聖書の真理は何かっていうと、もう神様が愛される、そして私たちは神を愛し人を愛する。パウロはそれができていなかった。ところが復活のイエス様にお会いして、そしてまたその後で目が開かれて、その真理を彼は悟り、そしてまた彼は主のために喜んで自らを捧げて生きる人に彼は変えられたということであるわけです。私たちもその聖霊の導き助けを与えていただいて聖書を読む。19節には私は地では旅人ですとあるわけですけれども、まさにこの神の御言葉もうある意味地図であり、そしてまた羅針盤である。私たちの行く道を示してくれるのは実は御言葉と聖霊。私たちはこの世では旅人であるわけですけれども、やがて天の御国に凱旋するためにはやはりこの助けを私たちは与えていただかなければならないということになるわけです。そして22節に私からそしりと蔑みを取り去ってくださいとあるわけですけれども、ご聖霊の働きによって私たちは人から受けるそしりとか蔑み、そういうものを私たちは受けることがあるんではないかと思います。この世は人は外見を見る、私たちの決して心の中まで知ってくれるということは少ないわけですけれども、しかし私たちの心を励ましてくださるのは神の御言葉、そしてご聖霊によって私たちは慰めを受けることができる。私はあなたの諭しを守っているからです。この諭しというのは御言葉である。御言葉によって私たちは絶えずこの励ましを与えてくださることがいただくことができるわけです。24節にはあなたの諭しこそ私の喜び、私の助言者です。私たちは絶えず御言葉によって励ましが与えられて、そしてまた心に喜びが与えられる、そういうものとさせていただきたい。そのことができるのは人の言葉ではなくて神の御言葉、そしてまた慰め主ご聖霊が豊かに働いてくださって、私たちの心を喜びで満たしていただきたいと思います。